今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの22章1節から22節までです。使徒の働きの22章1節から22節です。はじめに1節と2節を宣言いたします。使徒の働き22章1節から。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、今朝も我らはあなたの御前に集い、あなたの御言葉に耳を傾け、そしてあなたが言わんとすることを悟ろうと、主よ、この一日の始めの時を、朝を捧げます。どうかあなたが我らともどもにこの命の言葉を豊かに授け、そして必要な癒しなを得させてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この使徒行伝の22章、だいぶ後ろの方の箇所からですけれども、この場面は使徒パウロがですね、このイスラエルに来た時にユダヤ人たちに捕らえられて、ね、でそれで、イスラエル中が大騒ぎになった、ね、でそれであまりにも、ね、町が大騒ぎになったので、ローマ兵が来て、でそれで、このみんながみんなパウロを、ね、しっちゃかめっちゃかにしているので、ローマ兵はパウロを捕らえてですね、でそれで、連れて行こうとするんですけども、もうあまりにもユダヤ人たちが興奮して、ね、パウロを殺そうとするので、ね、ローマ兵たちはパウロをね、もう頭の上に担い でそれで、ね、行かなければならないほど、ね、でした。でそれで一体なんでこんなに、ね、このパウロという、ね、一人物について大騒ぎするのか、千人隊長が取り調べを、ね、しようとしたところ、パウロがこのユダヤ人たちの前に、お話をさせてくださいって、どうしても、ね、願うんですね、ぜひこの人たちに話させてください。でそれで千人隊長がそれを許可して、でそれでパウロを、ね、階段の、ね、上の高いところに、置いて、でそれで、この民衆たちに、ね、この、本当にパウロを、ね、しっちゃかめっちゃかにしようとしたユダヤ人たちに、弁明を、ね、しようとした場面がこの、ね、22章のところですけれども、でこの場面において、ね、パウロは、ね、なんで捕らえられたか、もうこの時すでにですね、使徒パウロは、ね、もうあまりにもイエス・キリストのことを伝えるので、ね、もう以前はパウロはパリサイ人の厳格な、ね、教育を受けて、でそれで、もうキリスト者に反対するものだったのが、ね、ある日突然イエスは 主である、イエスはキリストである、ね、そういうふうに言い出して、でそれでもうあまりにも全世界に出ていってこの福音を述べ伝えるので、もうですからユダヤ人たちの、ね、もうお尋ね者だったからですね、でそれで、まあ、捕らえられたんですけども、そこで、ね、パウロがどうしてもこのユダヤ人たちに向かって話がしたいって、ね、もう本当に不思議な、ね、行動です。皆さんが、ね、もし、ね、突然ユダヤ人たちに捕らえられて、でそれでユダヤ人たちにしっちゃかめっちゃかにされた、ね、でそれで、ね、ようやく、まあ、ローマ兵に護送されて、でそれで安全なところに連れて行かれようとした時に、ね、わざわざまた再びあのユダヤ人たちのところにお話しさせてくださいって、ね、言うでしょうかね。ちょっとなかなかそれはできないことですけども、しかしパウロはですね、どうしても話がしたい、話したいことがある、ね、でそれで この、ね、ユダヤ人たちの前に、ね、進み出て、でそれで、ね、話し出した内容がこの22章ですけども、彼がですね、このユダヤ人たちに話したその内容というのは、ね、ユダヤ人たちに対する、ね、なんか言い訳だとか、あるいは、ね、弁解だとか、ね、自分の身を、ね、補正する、ね、私は無実ですとか、そういったことではなかったんですね。そういったことではなく、パウロがどうしても伝えたかった内容、それはイエスの証です。イエス・キリストというお方をどうしても伝えずには、ね、おれなかったんです。伝えたらもっとしっちゃかめっちゃかになることは、ね、目に見えてはいたんですけど、しかしそれでも、ね、パウロはどうしてもこの大勢集まったユダヤ人たちに対して、自分が、ね、このイエス・キリストというお方と出会ったきっかけ、そして、ね、その、ね、以前の自分と、ね、以後の自分、ね、ビフォーとアフター、それがいかに違ったか、そしてこの自分に対して神がいかにこの自分の人生に計画をどのように立ててくださったのかということ、ね、それが、この、ね、内容です、ね、この22章の、まあ、3節から5節までのところ、これが要するに前の状態、ね、ビフォアの、ね、状態ですね、でそれで6節以降、ね、これが、ね、アフター、ね、イエス様と出会ったきっかけ、まあ、この、6節から、11節までのところが、ね、イエス様と出会った場面の証、ね、イエス様と出会ったきっかけ、でそれで12節以降、12節から21節までのところが、ね、これが神様のパウロに対してのその目的が、ね、示された場面、ね、でそれで、ね、21節で話が突然途切らされて、でこの22節では、ね、人々は、ね、彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った、ね、でそれで、ねね、人々がわめき立てて着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、ね、仙人たちはパウロを塀の中に引き入れるように命じて、ね、でまあ、そのような、ね、また再び、ね、混乱状態に陥ってしまいました。パウロは、ね、なんでこういうふうになるのは、まあ、目に見えていたわけですけども、けれどなんであえてこのことをせざるを得なかったからですね。聖霊に促されて、どうしてもこの人々にイエス・キリストを証ししなくてはならないって、ね、そういうふうに思ったからです。昨日の朝の、ね、場面、ペテロの、ね、メッセージの直後のユダヤ人たちの反応、ね、でしたけれども、ね、なんでユダヤ人たちに、ね、心が刺されたか、それはペトロがイエスの証をしたからです。私たち、ね、福音を伝道する者は伝えるのは、ね、自分のなんか人間性だとか、自分の、ね、なんか力強さとか、弁明の達者さとか、ね、そういったものを弁明するんではないんですね。イエスを証しすること、これが私たちの仕事です。それでこの22章の一節から、このパウロの弁明は、兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。でパウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。まあ、当時、ね、共通言語はアラム語、アラム語が、ね、まあ、通常言葉で話されており、でまたギリシャ語が世界の、ね、共通言語でしたけども、しかしここにおいてユダヤ人に対してはヘブライ語、子供たちのヘブライ語のは、ね、ユダヤ人が子供の時から、ね、特にパリサイ人であれば、ね、もう、ヘブライ語教育がもう生まれる前から、ね、お腹の中にいる時からですね、あのヘブライ語教育を、受けているんですね。でパウロがヘブライ語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。で3節、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから 私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。アメン。もしですね、パウロがここでこの弁明を、ね、やめていたならば、パウロは、ね、これは、ね、命が助かるような、ね、方向性の弁明ですね。パウロも、ね、それまでは、ね、このヘブラユダヤ人として、ね、ガマリエルの下で、ね、もうガマリエル当時の、ね、偉い先生、誰もが知っている先生です、ね、ガマリエルの下で教育を受けて、でそれで、ね、しかもこの道のものを迫害して、ね、みんなを、ね、ロアヤにぶち込んだり、ね、死にまでも至らせた、ね、そういうことを、ね、してきた。でそれでこのことは大祭司も長老たちも前議からも証言してくれる、ね、ということであるならば、ね、パウロが、こんな風に捉えられて縛られて、ね、それは、まあ、それは違うことですよ、ね、ということで、まあ、ここで終わっていれば、まあ、釈放されるようなそういう内容だったんですけど、しかし、ね、パウロはさらに続きます、ね、さらに、ね、パウロは縛られて牢屋に入れられて、で殺されるような、ね、もう本当に、このパウロを殺すためには、ね、もう断食する、ね、そういう、勢力が起こるほどに、ね、人々の憎しみを買うようなことを、ね、この6節以降、言ってしまうんですね。イエスの証、ね、それを、ね、したからです、6節以降。ところが旅を続けて、まあ、昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。アメン。すなわちパウロがイエス様と出会った最初の場面です。で、パウロは、ね、この、ね、イエス様と出会った最初の場面について、この22章だけでなく26章においても、アグリッパ王の前で、同じ弁明を、ね、しております。ですからこのパウロがイエス様と出会った場面はですね、この使徒行伝において合計3場面であるんですね。まず一番最初が9章の、実際に、ね、パウロが、イエス様と出会った、ね、場面、ね、時系列的に、一番最初、ね、パウロが本当に迫害に燃えていて、でそこにイエス様のまばゆい光が現れた、9章の場面が、ね、一番最初で、で2番目が、ね、この22章に、ここでパウロがイエス様と出会った最初のきっかけの話を、ね、しております。皆さんは、ね、イエス様と出会った場面よく覚えてるでしょうか、ね、人生の途中で本当にイエス様が自分の人生に介入してくださったという場面、ね、自分が救われたという場面、このパウロのように劇的な形ではないにしても、ね、本当にこのイエス様と出会った、自分が出会った御言葉と出会った、イエス様を信じた、受け入れた、その感動、その場面覚えているでしょうか。パウロはですね、まあ、きっと、ね、もうことあるごとにこの、ね、自分がイエス様と出会った場面を、ね、きっと、ね、人々に語ったと思います、ね、そのようにして、ね、パウロは、ね、だってもうこんな、本当に究極的にシビアな場面ですね、もう自分が捕らえられて、ね、死刑になるかどうか、ね、そういう場面 においても、ね、イエスの証をしています、ね、26章の方は、ね、アグリッパ王を前にして、ね、裁判の真っ只中で、ね、裁判の真っ只中で、ね、本当に自分が死刑になるか解放されるか、ね、そういう、ね、偉い人たちを目の前にたくさんずらりと並べた場面の中においてパウロがしたのは、ね、イエスの証、ね、自分がイエス様と出会った最初の場面を、ね、パウロはもう、本当に偉い人たちの前に、大勢の人たちの前にして、そして、ね、このイエス様のことを証ししたんです、ね、なぜならもしかしたらその、ね、聞いてる人たちの中においてこの福音を聞いて、ね、自分もイエス・キリストを受け入れて、ね、そういう人が、ね、一人でも起こされるかもしれない、ね、パウロは思ったのかもしれません。いずれにしてもこれは聖霊が、ね、立たせて、ね、そして、ね、聖霊がその唇に言葉を備えて、ね、でそれで、ね、まあ、誰にも、ね、反論できないようなことを、あるいはこのパウロに対して憎しみが募られた時でも、しかしこの時はまだパウロが死ぬべき時ではないんです。一見するともういつ死んでも構わないような、そういう危機的な 状況がパウロずっと続くんですけど、しかしパウロはまだ死なないんですね。パウロが死ぬのはもっとずっと後です。もっといろんなことをした後に、ね、ですから、ね、人には命が計り与えられており、そして死ぬべき場面でなければどんなに危機的な状況に陥っていたとしても守られるんですね。この時も、ね、パウロは主に守られました。パウロは、ね、このイエス様と出会った場面を、ね、この時、ね、人々に言いましたね。パウロはまばゆい光を受けて、で地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を、ね、聞きました。で8節、そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。アーメン。で、この場面によって、ね、パウロの他にも、ね、人々がおりました。パウロと一緒にダマスコに行く途中の、ね、人、たちですけれども、この、ね、光はこの人たちも、ね、光を見たんですけれども、しかしこの声、語ってる方の声、それを聞き分けられたのはパウロだけだったんですね。他の人たちもなんか音が鳴ってるのは、ね、聞いていたんですけれども、ね、しかしその内容は聞き分けられませんでした。これね、面白いですね。しかしイエス様の御声というものはそういうものです、ね、御言葉とはそういうものです。本当にこの神様がから召し出された者にとっては、このイエス様のお言葉、この声は聞き分けられます。その内容が分かります。あの冒頭で宣言したのは26章の方 の、 あのアグリッパ王の前でおける弁明のパウロの内容ですけども、26章の14節のところでは、私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって、26章の方ではパウロは、ね、ヘブライ語でイエス様が語りかけたということを、ね、もうはっきりと聞いてます、ね、ヘブライ語で、ね、しかも、ね、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって、これ、まあ、9章、22章、26章、ね、3回出てくる中で、このトゲのついた棒を蹴るのは痛いことだって、ね、これは26章の、ね、アグリッパ王の前の弁明の時だけ、ね、登場する、ね、言葉です。で、しかも、この26章ではさらにですね、このパウロに対する証明、使命がもうはっきりと、ね、こと細かく詳細に語られてるんですね。15節以降読んでいきますと、私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目が開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。で、もうはっきりとこの時パウロは、ね、この主から明らかに証明をいただいた、その主の目的、それから自分の、ね、その使命、それが何であるかをはっきりと、ね、この時理解しました。主の証明は、ね、そういうものですけれども、しかし、ね、そこに同行していた人々には、ね、光は見えても、また声は聞こえていても、しかし、ね、その言葉の声の内容が分かりませんでした。イエス様のそのお言葉、御言葉だ、そういうものです。証明を受けていない人にとってはこの御言葉が、ね、ただ単なるノイズに聞こえるんですね。賛美は、ね、 本当に主を愛する人にとっては賛美は天の賛美に、本当に天使たちが歌っている美しい歌声に聞こえます。もうどんなにしわがれ声で、音程が外れていようともけれども、本当に主を愛する人の賛美はなんか、見つかりの賛美のように聞こえるんですけど、しかし、信じない人にとっては賛美はつまんないな、ノイズだ、歌わなきゃいけない、口パクでもしてやれって、そんなつまらないことに、なってしまうんですけども、ですから本当に主に対する心が開かれた人にとっては賛美も御言葉も内容がはっきりとわかる、しかも感動を得る、それによって本当に命が生き生きと生き返る、そういう命そのものですけども、しかし、主に対して霊が開かれていない人は賛美はノイズ、御言葉もノイズ、メッセージもノイズにしか聞こえないんです。この22章の、9節の、22章の9節で、その、一緒にいた者たちは光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした、この声、この声はフォーネというギリシャ語です。フォーネ、人の声という意味がありますし、またあるいはサウンド、音という意味がありますし、あるいはノイズ、なんか騒音、意味のない耳障りな音という意味にも、取れるのがこのフォーネです、ですからこのパウロにとってはこのフォーネ、お方の声として聞いたんですが、しかし一緒にいた人たちにとってはノイズしか聞こえませんでした。でそれで語っているこの方の声を聞き分けられませんでした、聞き分ける、これアコウオというギリシャ語、アコウオ、これは理解する、という、意味です、アンダースタンド、その内容が、はっきりと理解するけれども、ここの旧説は否定形の、アコウオですから、その一緒にいた者たちはこのお方の声の内容を、理解できませんでしたって、そういうことですね。本当に福音とはそういうものです。理解できる人にとってはもう人生が、作り変えられるほどの、もう頭がもうガーンって、バットで叩かれたほどの衝撃の、ことを、内容を理解するものですけど、しかし、霊が開かれてない人にとってはノイズ、理解できない、意味不明な音にしか、聞こえません。パウロは、この時この語っている方の声を、聞き分けました。そして、10節以降、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。このようにしてパウロが、イエス様と出会った場面、本当に劇的な場面でした。でそして、さらに12節以降、すると律法を重んじる敬虔な人でそこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の 晩をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。で、パウロの話は、ね、まだ、続きそうだったんですけど、しかしここで、ね、遮られてしまいました。しかしパウロはこのイエス・キリストと出会った、ね、こと、その内容を、ね、はっきりと伝えました。パウロは、ね、なぜ、この以前、ね、キリスト者を迫害するものだったのが今は作り変えられて、なぜ今キリストを、ね、むしろ大いに述べ伝えるものになったのか、ね、その証を、ね、しました。その証の内容、その内容には不思議な、ね、人には理解できないようなことが含まれております。ね、不思議現象ですね。パウロが出会った場面において、ね、天からの光が差し込んだ、ね、声が聞こえた。これ、ね、パウロも含めて多くの そこにいた人々にとっては、ね、不思議現象ですね。セメイオン、テラスですね。テラスは、ね、不思議、という、ね、言葉ですけれども、ね、昨日の使徒行伝の説教の中にも、ね、出てきました。不思議、ね、しかし不思議には意味がありません。ただ人がびっくりしてそれで終わるだけですけれども、セメイオン、ね、これは印と訳される日本語で、これは意味がある不思議な出来事、ね、でどのような意味があるか、これはキリストへと導く意味ですね。この不思議な現象はイエス・キリストが生きておられ、イエス・キリストが起こされ、イエス・キリストが生ける神の御子キリストであるという意味を、ね、その意味を人々に悟らせるという意味が、ね、あります。ですから、ね、この場面における、この不思議な現象は、ね、パウロと一緒にいた者たちにとってはただのテラス、ね、意味がわからない不思議現象だったかもしれないですけども、しかしパウロにとってはセメイオンだったんです、ね、イエス・キリストにつながった意味がある出来事、ね、この、ね、出来事によってパウロが、ね、作り変えられた。イエス・キリストを知るようになった。でそして、ね、パウロは、この時、ね、目が見えなくされて、ね、まあ、出ていったんですけども、ちなみに26章の方では、ね、この目が見えなくされて、そして、このアナニアという人に、よって目が開けられるという、その内容は26章では、ね、割愛されているんですけども、けど26章独特の、ね、言葉、このサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、ね、これもまた、ね、主が、ね、パウロにこの時語られたんでしょうね。パウロはそれまで痛かったんです、ね、キリスト者を迫害することが、ね、パウロはいつも、ね、このイエス様を信じている人々を、ね、しょっぴいて彼らを縛り上げて、ね、本当に純粋な人たちです、ね、一見すると何の罪もないような、ね、そういう、ね、者たちです、ね、強盗とか、ね、あるいは、ね、殺人者とかそういった人を、ね、縛り上げるのには、ね、心の痛みは感じなかったでしょうけれども、ね、キリスト者を縛ることには、ね、ある種のトゲのついた棒を蹴るような痛みを、ね、常に覚えていたんですね。それでこのパウロがこのキリスト者たちを縛り上げるたびに、ね、また、ね、男性も女性も子供も、ね、この、ね、イエス様を信じていたゆえに死刑だ、ね、そういうふうに、死刑判決をそれに賛成票を投じるたびに、ね、ある種の心の痛さを覚えていたでしょう。でそれをこのまばゆい光の中、突然現れたまばゆい光の中にする声、本当に温かい愛に満ちた声、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことだって、パウロは愕然としました。師匠、あなたはどなたですか、なぜ私が痛かったことをあなたはご存知なのですかって、本当にキリスト者を迫害するたびに、牢屋にぶち込むたびに、死刑判決を下すたびに本当に痛かったこと、あのステファノが石を投げつけられている間でも本当に人々のために取りなし祈った、あの 表情、本当に心痛かった、ね、それをなぜしよう、ね、あなたはご存知なんですか、ね、きっと、ね、このまばゆい光の中現れた、ね、この声、その哀れみに満ちた声、ね、そしてこのお方からいただいた証明、ね、もうこれを、ね、パウロは握りしめざるを得なかったんです。パウロにはっきりとこの時その証明が、ね、縛り付けられました。だからパウロは、ね、行く先々においてこの証をしたんです、ね、自分はイエスのしもべだと、ね、自分は、ね、この主イエス様のためにであるならば、ね、あの、ね、死刑台の露になっても構わないと、ね、その決心をパウロはして、でそれで、ね、ここに至って、ね、パウロがもうもみくちゃにされて、今にも、ね、このユダヤ人たちのによって、ね、殺されそうになった場面においても、それでもパウロは聖霊に促されてこのイエスの証をせざるを得なかったんです。本当に私たちもこの栄光の霊の、ね、聖霊に満たされることを求めるべきです。でそして、ね、行く先々においてこのイエスキリストの証をしていくべきです。皆さんの証をしていくならば、耳が開かれている人にとってはそれは救いの証になります。その福音を聞いて救われるという、ね、その瞬間に皆さんがその時立ち会うことができますけれども、もし伝えなければ、ね、この聖霊の促しに、ね、よって、ね、行動しないとするならば、相変わらず、ね、自分の命を守るために、ね、自分の命を少しでも長らえさせるために、ねまあ、つまらない、ね、ものに、ね、なってしまいますけれども、しかし、ね、本当に私たちは主に召し出されたしもべたちです。皆さんも本当にこの御霊の促しに従って、主の御声をよく、ね、もう耳を研ぎ澄まして、ね、イエスの声を聞き漏らすまいと、ね、もう霊を研ぎ澄ました状態で、いつも、ね、皆さんは、耳を傾けているわけです。イエス様はいつ語られるかは分かりません。そして語られた時にその周りの人たちにとってはそれはノイズに聞こえるけれども、皆さんにとってはこれはイエス様が語ってくださった印だって、ね、理解するかもしれません。どうか皆さんはこのイエス様の声を聞くその耳を養われ、またその心をいつもイエス様に向けて研ぎ澄まして、そして本当にこのイエス様に対しての素晴らしい証人として常に働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今朝もあなたが語ってくださったことを感謝します。本当にパウロはあなたと出会ったこと、またあなたの御声の内容そのもの、それに心を打たれ、いつでもどこでもこのイエス様の証をするものとなりました。主よ、本当に私たちもいつでもイエス様を証するものとなることができますように、どうか私たちともどもますます主よ、この耳を、この霊的な耳をいつも開いて研ぎ澄ますことができますように、またあなたの御旨をいつでも思い巡らしつつ、あなたの道に従って歩んでいくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日もあなたの栄光を表すものとして、また私たちを主の証人として、また神と人との間に立つ祭司として、今朝もこのように呼び出し、この務めに預からせてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人にこのイエス様と出会うそのダマスコを与えてくださいました。この恵みを心から感謝いたします。それまで歩んできた道、それまでやってきたことがいかに主の御前においてどのようなものであったのか、イエス様はそれを貫き通し、それを差し通し、あなたはパウロに対して、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、直接声をかけ出会うその場面を与えてくださいました。私たち一人一人イエス・キリストに会ってイエス様と出会い、それまでの歩みとは全く違う歩みを私たち一人一人に与えてくださり、私たちを任命し、そして私たち一人一人をその民異邦人の中から私たちを救い出し、彼らのところに使わすものとして一人一人を今召し出してくださったことを心から感謝いたします。 聖霊の促しに従って私たち一人一人はイエス・キリストを伝えることができますように、どんな場合にもどんな状況にも私たちはイエス・キリストを伝えるものとして、そしてその目の前にいるあらゆる人々の表情であったり、そのようなことに私たちは心を動揺させることなく、イエス・キリストを貫き通すその豊かな信仰を私たち一人一人が持ち続けることができますように、今導き助けてくださることを心から感謝いたします。イエス・キリストにあるその声、その証明の声、人々にはノイズに聞こえたとしても、召し出された者にとってはその声がセメイオンとなるとイエス様が教えてくださいました。イエス様のその御声をしっかりと聞く者、心もまた思いも研ぎ澄まされてイエス様の御声を聞く、そのアンテナをしっかりと張り、そして今日私たちに与えられるこれが道だ、これに歩め、その御言葉に従い歩むことができますように、今助けてくださることを心から感謝いたします。イエス様が私たちを捉え、そしてイエス様が私たちを選び、そして任命してくださいました。その声を与えていただいた一人一人が今日もイエス・キリストにあって歩むことができますように、私たちと出会ってくださったそのイエス様に従い、イエス様への感謝の褒め歌を捧げながら、私たちは与えられた分をしっかり果たすことができますように、イエス様助けてください。今日も私たち一人一人にこのダマスコの時を与えてくださり、そしてイエス・キリストにあってイエス様を働く奉仕者として、そしてイエス・キリストの証人として豊かに任命してくださいました。この恵み、そしてその歩む力を豊かに与えてくださるこの恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。今私たちはイエス様によって与えられたそのイエス・キリストを証しするその働き、またお祈りの働きへと今進んでいきたいと思います。私たち一人一人を今日も奉仕者としてこの時代の中にあって取り出し祈る者、王である祭司、また聖なる国民、神の所有とされた民、イエス・キリストにあってイエス様と出会い祈る者、イエス様の働きへと進んでいく者として、主が私たちを任命してくださいました。今日も与えられたイエス様から委託されたその働き、お祈りの働きへと豊かに進んでいく私たち一人一人でありますように。主の私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。イエス様の御名によって祈りに入っていきたいと思います。